クロニクル。
タレントーク。才能が見つかれば仕事も人生もうまくいく。この番組では一人一人に秘められた才能を見つけ、その才能を生かして自分らしい仕事や人生を作っていくためのヒントを発信していきます。こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表のタカチンこと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。タレントークシーズン2第9回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この収録時点では先日のことなんですけど、
はい、
タカチンさんのタレントのオフ会に参加させていただいたんですよ。
ああ、そうでしたよね。
はい、
ありがとうございました。
あれ盛り上がりましたね。すごい数十人来ていただきまして、
いや、やっぱりなんかリスナーの皆さんがいい人っていうのが一番の理由だったんじゃないかなと思うんですけど、うん、
はいはいはい、
皆さんやっぱ才能に関心が高いですし、
うん、
すごい人生というものを真剣に考えられていて、なんかその中でそのどうやったら人生楽しく、そして自分らしく生きていけるのかということを真剣に考えてらっしゃるじゃないですか。
はい、そうですね。
なのでなんかすごいディスカッションとか参加者同士の会話が盛り上がってたなってイメージでしたね。
うん、そうなんですよね。私とタカチンさんのトークイベントもやったし、あのリスナーさん同士で交流してもらうっていうのもやりましたね。
はい、やりましたね。野村さんのインプットアウトプットの話を、
そうなんですよ、
どういう風にしてるのかって話を聞きましたね。
はい、でなんか何でしょうね、こうポッドキャスト配信やってると私ってあんまりそのリスナーイベントっていうのを開いたことがなくて、
はい、
あのなんとなくどんな方が聞いてんのかなっていうのが想像でしかないですよね。
うん、
顔が見える方から言われることもあるんですけど、はい、大体の場合は結構想像するしかないんで、ああいう風にリアルの場で会えるっていうのはすごいいいなと思うのと同時に、あ、なんかこれってその本当にポッドキャストをこう盛り上げてコミュニティ化していく上ではすごい大事なことなんだなって思いましたね。
まあ、そうですね。
うん、
その方々同士で多分お互いに好きなポッドキャストをシェアしたりとか、
はいはい、
自分が最近学んでることをシェアしたりとかして、
うん、
似てるようなものがだんだんとこう知れ渡っていたりとかして、
はい、
で他のポッドキャストを聞いてみたらとか、まあ、逆に他のポッドキャストのコミュニティでタレントを聞いてみたらって言われたらすごく嬉しいですし、なんかそういう感じでどんどん輪を広げていくとポッドキャストって盛り上がっていくんじゃないかなってやっぱ思いましたね。
そうですね。
はい、
ということで来てくださった方々への感謝の思いも伝えつつ、
はい、
今日のテーマいきましょうか。
はい、あの本当にまずありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日はですね、目標設定と評価ってどうやればいいのというテーマお話ししていきたいと思います。
はい、目標設定と評価ですね。はい、まあ、これは本当に組織チームにとってもう欠かせないというか、まあ、避けては通れないですよね。
そうですね、絶対やるものですよね。
うん、絶対やると思いますこれは。
はい、まあ、組織のフェーズによりますけど、
はい、
なんか野村さん視点でどうですかね、目標設定と評価っていうふうに言った時にどうやっていけばいいかっていうところ。
これはですね、
はい、
多分評価される側と評価する側で結構目線が違うと思うんですけど、
はい、
まあ、ちょっとその評価する側の方ですね、要は目標を設定する側、評価する側っていう方で話をすると結構これ大変なんですよね、やるの、
うん、
大変で、何が大変かっていうと、まずこれいろんな意味で結構難しいんですけど、適切な目標設定するのって難しいんですよ。
はい、
なんで難しいかっていうと、まずチームとしてやんなきゃいけないことっていうのは絶対あるじゃないですか。
はい、
あの部署とかチームとして、まあ、営業部とかは多分一番分かりやすくて、
うん、
売り上げがチームとしてこんだけ上げてくださいっていうものだと思うんですよね。
はい、
でそれをブレイクダウン、要は分割していってそれぞれの人のやることっていうのが決まってくると思うんですけど、
はい、
望ましい目標設定ってちょっと頑張ればできるみたいな言い方するんですけど、
はい、
要は楽勝でもなく、もう絶対無理でもなく、ちょっと頑張るとできるぐらいの目標が一番いいんですよね。
うん、
でもそれってまず一人一人の実力が正確に把握してないといけないから、
はい、
まずそのちょっと頑張ればこれくらいいけるだろうっていう目標設定っていうのがまずそもそも難しいし、
うん、
あとさっき最初に言ったみたいにチームとしてはこんだけやっていかなきゃいけないっていうものがあるから、それをこう分割していくっていうのと、その個人のちょっと頑張ればできるっていうのを連動させるっていうのもまた難しいですよね。
うん、
というのがまず目標設定の難しさで、
はい、
で一方で評価も評価で結構難しくて、
はい、
一言で言うと忘れる、つまりその半年間その人がどんな動きをしていたのかっていうのは、
はい、
あんまり覚えてない。特にメンバーの方がたくさんいるマネージャーとかだと一人一人の細かいところもなかなか見れないっていうのがあって、でもちゃんとその半年間の成果に基づいて評価しないと不満がすごい溜まってくるんですよね。
うん、
だからなんだろうな、細かいところまで記録をしておかなきゃいけないんだけど、普通にやってるとそれっていうのはどんどん忘れていってしまうっていうような。あとこれってなんだろう、目標をうまく作っておかないと、これって達成したのしてないのっていうのがよく分かんなくなるっていうようなところもあったりするんで、まあ、やっぱりこう全般的に目標設定と評価って難しいなっていうのが私の感触ですかね。
2テーマ今日大きくあるかなというふうに思うんですけど、
はいはいはい、
野村さんのおっしゃる通り、まず目標設定の方で言うと、適度な目標設定っていうのが結構重要だなって僕も思っておりまして、
はい、
以前フロー理論をご紹介したと思うんですけど、
はいはいはい、
フロー理論っていうのは挑戦レベルが適度に高くて、適度にスキルレベルが追いついているもの、
はい、
で結構集中できて、
うんうんうん、
ちゃんと仕事できるというか、ある程度成果出せるよねっていうものだという話を以前させていただいたんですけれども、
はい、
ちょうどいい挑戦レベルでちょうどいいスキルレベルって結構その個人個人の把握がすごいかかってるなっていうふうに思っていまして。
そうですよね、
はい、でこの時によくあるのが、すごい高い目標設定でスキルと合ってないみたいなケースが一番ダメじゃないですか、
うん、
なので上から降ってきた目標設定だったりとか、あと組織で決められた OKR っていうものがあると思うんですけど、
はいはいはい、
その OKR に対してどういう目標をブレイクダウンして、今このメンバーとかこの人たちに振るかっていう、まあ、マネージャーの目線だったら考えるべきだし、もし自分が振られた時に本当にその目標設定達成できるかなって結構冷静に見る、
うん、
あまりにもかけ離れてたら一回上司と相談したりとか、あとはブレイクダウンして、自分だったら1週間後1ヶ月後だったらこのぐらいまでは達成できる、1年後だったらここまで達成できるって階段にしていかないと結構きついんじゃないかなっていうふうに思ってまして、
うんうんうん、
だから才能生かす時もそうですけど、ある程度のスキルがあって、ある程度の挑戦レベルが合ってるところじゃないと結構才能って発揮しづらいし、
はい、
不安になっちゃうんですよね。なのでそういう環境設計はまず大事だなっていうふうに僕も思いましたね。
はいはいはい、はい、そうですよね、はい、何でしょうね、不安になっちゃう、まあ、パニックゾーンみたいな言い方しますけど、ぬるま湯とそのもう本当無理っていうところの合間をやっぱこう探さなきゃいけないんですよね。
そうなんですよね。なのでなんかそこも結構人それぞれだなというふうに思ってて、
はいはい、
中小とか高い目標の方がワクワクしちゃう人もいれば、
はい、
その具体的な目標の方がワクワクする人もいれば、
はい、
もう命令されてるぐらい指示された方が逆に楽ですっていう人もいらっしゃるじゃないですか。
うん、いますね、はい、
そういった観点で自分はどういうところだとモチベーション高く働けるのかっていうのと、もしマネージャーの方だったらその部下とかがどういう仕事の振り方とか、どういう目標の伝え方をするとモチベーション高くしてくれるのかを、ある程度一人一人目星つけといてコミュニケーション取る必要性があるのかなとは思いますね。でさっき の評価の観点なんですけど、
はい、
なんか評価で言うとまずそもそも会社に評価基準があるかないかっていう話があるかなと思うんですけど、評価基準があるときに一番やっちゃいけないけど意外とやってるなって思うことがありまして、
はい、
評価基準結構ちゃんとあるのに評価基準無視して感情的に評価しちゃう人、
はあ、確かに、はいはいはい、
意外といるなっていう思ってて、口酸っぱく言ってもいるんですよ、
はい、
でこれはだからこそ360度評価とかしてなるべく客観的評価をしようとしていると思うんですけど、
うんうんうん、
できる限り今ってどういう基準で評価してるんだっけとか、で会社のことを疑っているよりも会社は多分めちゃくちゃ考えてその評価設計にしてるはずなんで、
うんうん、
一回信じてその評価設計を基づいてやるっていうのがまず第一条件なのと、野村さんがおっしゃった通り忘れられると結構リスクっていうか、なんかかわいそうなんで、
はい、そうですよね、そうなんですよね
手法レベルで自分の中で
〇
〇さんの活躍っていうのを定量的な評価っていうのをまずしとくっていうのと、僕が結構おすすめしてるやり方としては定性的な評価ですね、
はいはいはい、
要は感情的にこの人めちゃくちゃいいんじゃないかなとか直感的いいんじゃないかなっていうふうに思った時は、評価の時に評価を下すっていうよりも頻繁に褒めるっていう、頻繁に称賛するっていうフィードバックがすごい重要なんじゃないかなと思ってまして、というのも才能の発揮の中にフィードバックループを早くしようっていう考え方がありまして、
はい、
早くフィードバックいただければ自分の中の目標設定だったりとか、その自分の中の実際にやった結果がどうだったのかっていう認識のズレがずっと修正されていくので、
はい、
そうすると才能発揮しやすいんですよね、
うんうん、
なので部下の才能発揮してほしい、部下に才能発揮してほしいなっていう人はそのフィードバックを早くしてあげるためにも定性的な評価は早くする、で定量的な評価はその評価タイミングのタイミングの時のためにメモしとくみたいのがいいんじゃないかなっていうふうに思いました、
うんうんうん、確かにそうですね、指摘というんですか、
はい、
そのつまりこうなったらいいな、ここはもっと改善した方がいいなってことをその半年間貯めといてうわっとこう放流するっていうよりも、それはやっぱり定期的にやった方がその人のためにはなりますもんね。
なりますよね、
うん、
で目標ってやっぱりこう一貫性のあるものに対して、
はい、
結構突き進んでいくとちゃんとうまくいきますけど、
うんうんうん、
なんか目標がふわっとしてて定まってないと文脈ができないじゃないですか、
はい、
要は一貫性が全くないんで A にも B にも C にも行ってあれどこにたどり着いてるんだっけって状態になっちゃうので、そういった意味でその一貫性を保たせるためにも、あ今結構ちゃんと目標に走っててすごくいいねとか、まだあの数字出てないけどすごくいい感じなんじゃないみたいな、このままこの目的意識を持ってやっていこうみたいなのを結構頻繁に声掛けをしていくっていうのが重要だなと思っていて、
うん、
自己管理して目標を自己管理するって結構難易度高くないですか？
そうですね、
忘れちゃいますよね。
うん、忘れちゃう、忘れちゃうし、まあ何でしょうね、人間ってそんなにあの強くできてないから、
うん、
あの目の前の緊急性が高いことがやってくると、まあ、長期的な目標は忘れますよね。
忘れちゃいますよね。
うん、
まあ、だからこそマネージャーの仕事とかリーダーの仕事ってその目標を忘れさせないっていうことと、
はいはいはい、
目標に向かっている途中で楽しいよねっていうワクワク感を伝えること、
うん、いいですね、
がリーダーの仕事なんじゃないかなと思ってて、なんかもう才能発揮の大前提として、うんうんうん、そういう楽しいチームを作るみたいなのが結構重要な気がするんですよね。
はいはいはい、
最近あの僕キングダム読み直してまして、
はいはい、はい、
キングダムっていう
漫画の、
はい、あのキングダムを説明するのが難しいですね。
あのあれですね、あの真の始皇帝の若かりし頃の漫画ですかね。
そうですね、ありがとうございます、はい、その説明でわかると思うんですけど、そういうその将軍とか歩兵とかいろんなね戦う人たちがいて、
はい、
なんかそこを指揮するやっぱ将軍とか隊長みたいなものがそのリーダーとかマネージャーだと思うんですけど、やっぱり途中途中でフィードバックを頻繁にするとか、途中途中で常にこれってそもそも何の目標だったんだっけ結構確認するシーンがあるんですよね。
はいはいはい、
はい、あれ結構やっぱ重要だよなと思っていて、仕事中だんだんと目標設定を忘れて、
はい、
リーダーもあれなんかすごい頑張ってるけど成果出ないなっていう時って大体目的意識を見失ってるケースだと思うので、本当に会社に求められている目的目標ってなんだっけみたいなところにもう一回立ち返って、
はい、
そこの目標に達成するためにじゃあみんながどうやったらパフォーマンス上がるのかっていう視点を常に考えるっていう当たり前なんですけど、
うんうんうん、
この当たり前が結構忘れちゃうので、
そうですね、
大事だろうなっていう感じはありますけどね、
うん、そうなんですよね、はい、だからまあなんでしょうね、そのメンバーの頃っていやなんか上司がうまく評価してくれなくてみたいなそういう不満って出るんですけど、あのやり始めるとあの今高橋さんが言ってくれたみたいにめちゃめちゃこう気を使う部分がいっぱいあるから、だから本来結構難しいことなんですよねこれって。
難しいことだと思います。
ただまあ組織をこう円滑に動かすためにというか、そのチームであの力を発揮するためには必要不可欠なプロセスだから、まあそれだけ丁寧にやりましょうってことですね。
そうだと思いますね、
うん、
あと評価ってマイナスの評価もしなきゃいけない時あるじゃないですか。
ありますあります、はい、
まあ、これはなんか難しいなと思うんですけど、
はい、
なんか評価と目標設定のそもそもの目的っていうのを結構考えるべきだと思っていまして、
はいはいはい、
そもそもなんで評価と目標設定が必要なのかっていうと会社の売り上げを上げることだと思うんですよね、
うんはいうん、
なのでこの売り上げを上げるためであれば究極その評価ってマイナスな評価をする必要もないかもしれなくて、
うんうん、
プラスな評価と、
はい、
一緒に働いてくれているメンバーたちが楽しく成果を出すためにはどうしたらいいんだろうかっていうところに徹すれば、うんうん
はい、
その評価をマイナスな評価で相手に言わなきゃいけないどうしようみたいなこと悩んでることも、
はい、
なんか防ぐことができるんじゃないかなと思ってまして、
うんうん、
あくまでこれは手段なんだなっていうことを認識するっていうのはすごい一つの視点としては持っとくと才能を生かす上でも重要かなって考えたりはしてますね、
うんうん、確かにそうですね、
うん、
まあそうなんですよね。もう誰が自由に動いていてももう絶対売上が立つみたいな会社だったらまあ、あんまりこう厳しい評価とかいらないかもしれないですもんね。
そうですよね、
うん、
で評価下すときって大体そのスキルが足りてないか目標達成できてなかったり、
はい、
あとなんかトラブルをたくさん起こすみたいなときとかあったりするじゃないですか、
う
ん
う
ん、
はいはいはい、
なので結構大体仕組みで解決できるか、
うん、
ちゃんと学んでもらえれば解決できたりするんで、
はいはい、
そこもすごい冷静になって評価しながら改善していけばいいのかなと思いますけどね。
そうですね、
はい、うん、なんか評価が怖くてやっぱ動けなくなるみたいなことってよくあるんで、
はいはいはい、
なんかあれやるともう急に安心なくて心理的安全性低くて、
うん、
誰も才能発揮しなくてで何なんだって言ってなんか負の循環に入っていくみ
たいな、はいはいはい、
あると思うんですけど、
うん、
まあ、とはいえなんか僕もそれは何回も起こしたことあるなというふうに思ってまして。
そうなんですね、
はい、
うんうん、
意識しててもなっちゃうのでめっちゃ意識するっていうのが大事なのかなって、
はい、そうです ね、
思いますね。野村さんとかどうですか、なんか自分の会社を作られて、
はい、
目標設定とか評価とかってするシーンって結構最近出てきたりとかするんですか？
まだそこまではなくて、
はい、
あの割とその業務に対する納品物っていうのが割と一対一連動してるんですよ。
うん、
だから、もちろん出てくるものに対するフィードバックはめっちゃするんですね。
はい、
まあ何でしょうね、平たく言うとその音声を編集してもらうという仕事をしてる人がいたとして、
うん、
まあ、その音声の品質が悪かったら、まあ、フィードバックはするんですよね。
はい、
あとディレクターとしてやってる人がいて、でそのディレクターの動きっていうのがいまいちだったらフィードバックはするんですけど、
うん、
でもなんかその半年間のパフォーマンスがどうでしたみたいなフィードバックはまだそんなしてない。
うん、
でこの先まあやんなきゃいけないんだろうなと思ってますけど、
はい、
まあ、その時には冒頭で言った会社というか、まあ、チーム会社としての目標をブレイクダウンするっていうのと、あとその人なりのちょっと難しめのパニックゾーンに行かないんだけどぬるま湯ではないっていう目標を設定するっていうのは、あ、結構頭を使わないとできないんだろうなっていう感覚はありますね。
そうですよね、
うん、
この辺は経験もありますけど、
はい、
ノウハウもあるし経験もあるし、
うんうんうん、
人それぞれ考え方違うと思うんですけど、
はい、
一番これなんか組織において重要そうだなって今話して思ったのが、
うんうん、
誰かがめちゃくちゃ OKR KPI 設定は上手くても誰かは下手だったりするわけじゃないですか。
はいはいはいはい、
だからマネージャーの階層レベルにもよりますけど、
うんうんうん、
どんどん上のマネージャーはこれ多分経営直下で解像度が高い OKR を設定できてるはずだと思うんですけど、はい、どんどんリーダーが小さくなっていくとあんまり明確じゃなかったりするじゃないですか。
うん、そうですね。
そういう時に設定の仕方って問われるだろうなと思っていて、
うんうんうん、
あの弊社最近だとあの心理測定をさせていただいて、まあ、そこの中に才能発揮度測定とかもやるんですけど、それに基づいて研修事業だったりとか人事施策の提案とかするんですね。で必ず最初にやっぱやるのが OKR の設定と KPI の設定なんですよ。なので、はい、OKR と KPI の設定をうまくやらないと本当におっしゃった通りモチベーションが下がっちゃったりとか、
うんうん、
なんかそこに達成できなかったりとかするので、でかつあの OKR が売上に直結しててかつメンバーのモチベーションを保てるかっていうこの2点が必要じゃないですか。う
ん、はいはいはい、
はい、でもう一つ重要なのがなるべく定量的にすること、
うん、
なんでその定量の数字をどういうふうに落とし込むと会社の売り上げに連動していくのかとか上の目標にも連動するのかみたいなのを結構 PDCA 回しながら考えていく必要があるなと思っていて、
うんうん、
このあたりは結構会社で統一した勉強会みたいなのやった方がいいだろうなって思ったりはします。
そうですね、
はい、
それはでもそうかも。一人がうまくできても、
はい、
そのなんだろう、人によってつまり上司によってその目標設定がブレブレみたいなことがあったらあんまり意味がないですもんね。
うん、あんまり意味がないんですよね。
そうなんですよね。
まあでもそれも上司の才能によるよねとか言ったらちょっときりないんですけど、
はいはいはい、まあまあでもまあ上司の才能関わらず上司の仕事としてそれはまあやんなきゃいけないのかもしれないですね。
そうですね、マスト業務なんですよね。
うん、ですよね、
はい、上司はなんかあくまでもやっぱりその目標を達成するための管理する人なので、
うんうん、はい、
管理する人ってことは管理はみんなのことをある程度統一したルールで評価や目標設定して導かなきゃいけなくて、
そうですね、
例えるなら法律と似てるなと思っていまして、
はいはい、法律、はい、
法律ってある程度守った上で生活を自由にしていいよっていうものじゃないですか、
うん、そうですね、
だから上司の仕事の法律で言うと、
はい、
管理をするっていうことと、
うん、
売上を達成するためにみんなをまとめてねっていうルールじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、これがある意味法律みたいなもので、これを守った上でしか才能発揮って許されないかなと思っていて、
うんうんうん、
じゃないと暴れた組織になっちゃうし、
確かに確かに、
うんうん、上がめっちゃ困るんで、
はい、
だからこういう守ろうねっていうところと自由にしていいよねっていうのは別物として捉えた方がいいんじゃないかってすごく思っていて、
うん、
最近社労士の方とミーティングさせていただいてて、
はい、うんうん、
スタートアップってすごいスーパーフレックスで自由なこと多いと思うんですけど、
はい、
いい反面それはそれで自由にしすぎると揉めたり、
うん、
会社誰かが辞めた時に訴えられたり、法律に準してないから何か起きた時にやっぱ会社が悪くなっちゃうと、
うん、
だから基準は守った上で自由になる方法を考えましょうねってすごい言ってもらえるんですよ。
はいはいはい、
これってなんかチームビルディングも一緒だなって思ったんですよね。
確かにね、そうかもしれない。だから何でしょうね、衛生要因とでも言うんですかね、そのつまり、はい、こいつがないともう致命的っていうやつは、
はい、
向き不向き関係なくやんなきゃいけないですよってことですよね。
そういうことです、
うん、
ここに好き嫌いは言っちゃいけないっていう、
はい、そういうことですよね。
はい、
もう苦手だろうが何だろうがもうあなたの立場だったらしっかりと目標設定と評価はしてくださいっていう、まあそういうことですね。
そういうことです、
うん、
向いてないならあんま管理職選ばない方がいい、
はい、ってことですよね。そもそもそこを選ばないってことですね。
はい、はい。
ということで今回は目標設定と評価というお話でしたね。
はい、結構目標設定も曖昧なものよりも明確にしておきつつ、人に合わせた目標設定と会社の目線の売り上げっていうところを意識しながら設定していくっていうところと、まあ評価の点に関しては定量的な評価はきちんと前もってやっておくことっていうことと、定性的な評価は口頭で言いましょうとかっていう話をさせていただきました。
はい、これに関してはあのマストでやらなきゃいけない仕事なんで、
はい、
まあ、皆さんぜひちょっとあのポイントを押さえた上でやっていただければなと思いました。
はいはい、そうですね、その上で才能を発揮していきましょう。
はい、では続きは次回いきたいと思います。
タレントーク、才能が見つかれば仕事も人生もうまくいく。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたら、ぜひフォローチャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております。概要欄に投稿フォームを記載しましたので、感想や質問などお気軽にお寄せください。また X でハッシュタグタレントーク、すべてカタカナで感想をポストしていただけますと励みになります。この番組は毎週金曜日に朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。